では行きましょう。知ってる
就活。
はい、ということで、時刻は朝10時を回りました。皆さんおはようございます。
おはようございます。
もう一回行きましょう。おはようございます。
おはようございます。
6月24、
はい、
6月も下旬となりましたが、
はい、
始まりました。知ってる就活、働くを考えるライブトーク番組、今日の放送で第294回目が着手。
イエーイ、
でもイエイイエイって言えば、はい、ということでですね、今日は、梅雨入りをして空梅雨と言われましたが、今日はぐずついた天気でございます。
はい
はい、
ね、福岡市中央区、天神大名界隈ね、とは言っても梅雨に負けない元気なね、若い力で、もう私も30今度は9になりますからね。もうい
やいや、まだ若いですよ北尾さん。
はい、ということでよろしくお願いいたします。番組進行役パーソナリティのシャッフル北尾こと北尾陽次です。先々週か、
はい、
前回の天神の放送で私、お休みをいただきましてです、はい、お休みというか仕事、はい、休んでないんですけども、
そうですね、
なかなかいい感じで放送をしていただきました皆さんでですね。
いや、みんなで頑張りました。
あれね、ああいう時々ああいうのをちょっとやった方がいいなと思って、
うん、
ぜひまた機会作りますから。
そうですね、
その説は大変お世話になりました。
いやいやいやいや、ありがとうございました。中継を結んでいただいて、
いやいやいや、ありがとうございます。石あるところに道は通ずる。
あ、そうですね、はい。
誰のことだったんですか。
敏感です。
そうですね、
敏
感、はい、宮里愛ちゃんがね、
そうですね、
記者会見の時に言ってましたけど、はい、はい、今日はサクサクっといこうと思うんで、
はい、
提供読みからいきますか。
はい、
はい、
誰が言うの提供は。
読みます。
はい、
どうぞ。はい、
この番組は地域のために地域を超えて、ザ・メディアジョン・リージョナルの提供でお送りいたします。
イエーイ、
イエーイ、いい声ですね。
ありがとうございます。
今日のテーマいきます。もう早速、
そうですね、
じゃあ、知ってる就活第294回放送、今日のテーマはこちらでございます。
今日のテーマはスタートアップです。
うん、うん、
ね、はい、今日は何かを始めるという形にもなると思うんですけれども、はい、今日はですね、まさにそれにふさわしいゲスト、
はい、
ね、外国からお招きしております、
ね、なんとっていう感じですね。
オーバーシーですよ。
オーバーシー、オーバーシー、
ね、あ、でも、はい、まあ、本州から九州来るだけでオーバーシー。
あ、そうですね、
ですね、はい。じゃあまずレギュラーパーサイティから自己紹介、
はい、
近況報告含めて誰か行きますか。
はい、私から行かせていただきます。
はい、どうぞお願いします。
はい、おはようございます。西南学院大学4年の竹上しおりです。今日もよろしくお願いします。
イエイ、
はい、お願いします。最近の近況報告はですね、うん、先週の土曜日に私朝倉の方に運転してホタルを見に行ってきました。
ホタルね、
はい、うん、結構もう時期がギリギリだったんですけど、ホタルを見に行こうということで、日頃あんまり運転はしないんですけど、友人を地元の飯塚に呼んで4人でホタルを見に行きました。
へ、
結構その道のりが山道で朝倉市まで行かなきゃいけないんですけど、
はい、
もう前も後ろも車がなくて、しかも山道だからすごく怖かったんですよ、
うん、
私は本当に着くのかとすごい不安にさ苛まれて、
うん、
本当になんかホラーの映像で出るような山道を通ってたのですごく怖くて、
はい、
でも着いたらすごい結構人がたくさんいて、まあ、飯塚から来る人が少なかったんだなと思ったんですけど、
うん、
ホタルも結構、まあ、時期はちょっと遅めだったんですけど、うん、たくさん見れていい思い出になりました、
う
ん、はい、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
ホタル最近見てないんだよな。
そうですね、場所がね、
う
ん、
そうですね、綺麗なところじゃないと見れないそうなんですけど、なもでも西南の近くでも見れるっていう話を聞いて、
いや
結構
昔は普通に見れましたよ、どこぞいろんなところでも、なんかわざわざそのホタルが見れる場所ですよって言わなくても、
うん、
普通になんか見れたような気がするんですけどね、う
ん、だんだん
最近はなんかそういう特別な場所に行かなきゃいけないのかなっていう、はい、
そうですね、
うん、そのうちホタルが見れる場所もなくなってるのかなと思いながらですね、
はい、
なんかいい話じゃない、悲しい話じゃない。
でもまだいますからね、今整備されてホタルも過ごしやすい環境のところができてるので、
うん、
また増えていけばいいですけどね。はい、
はい、ありがとうございます、
はい、
次は、
はい、
どうぞ。
私、はい、では皆さんおはようございます。九州大学農学部3年の阿部千澄です。今日もよろしくお願いします。
うん、
い、私の近況報告はですね、梅雨入りしまして、先週の月曜日と今週の火曜日あたりに、続けて熱が出まして、ちょっと体調を崩し気味だったんですが、今は完全復活して今日は元気です。皆さんも冷房とかには気をつけてください。はい、はい、じゃあ今日もよろしくお願いします。
イエイ。それは梅雨入りしたから熱が出たの？
ちょっと暑くなったじゃないですか。最近ずっと天気が続いて、はい、それでなんか冷房つけちゃえって言ってつけて、お腹出して寝ちゃったって感じですかね。はい、気をつけてくださいね。はい、
はい、よろしくお願いします。
いいね、なんか天真爛漫の若者みたいな。
そうですね、うん、お腹出して寝ちゃった。
そう、お腹出して寝ちゃったって久しぶりに聞いたら、は
い、血で言ってますから。
はい、じゃあ次どうぞ。
はい、皆さんおはようございます。九州大学21世紀プログラム2年生の久富美優です。今日もよろしくお願いします。
イエイ、イエイ。
最近はですね、中間試験の時期でレポートとかに追われて毎日バタバタとしてるんですけれど、その気分転換に最近していることがあって、バレエ音楽を聴いたり、クラシックバレエの動画を動画サイトで検索して見てるんですけど、もともと3歳から中学受験の時までずっとバレエをやっていたっていうこともあって、それを見て久々に懐かしい気持ちになって、なんだか勉強とはこうちょっと離れた異世界な異空間な感じがとても心地よくって、最近はそれにハマってます。
お、
いいですね。そういう風にリフレッシュするっていう。
リフレッシュになります、すごく。はい、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
そうか、なるほどね。過去を振り返る。
はい、
温故知新。
そうですね。
ね、
はい、
いいことですね。はい、で今日なんですけれども、
はい、
今日はですね、なんとモンゴルですよ、ね。
はい、
モンゴルから留学生なんですけれども、
はい、
お越しいただいております。アマル君と私は言ってるんですけれども。ご本人からフルネームとあと簡単な自己紹介ではまずお願いいたします。
はい、皆さんこんにちは。
こんにちは。おはようございます。
おはようございます。私は福岡スクロープミュージックアンタン専門学校から参りました。名前はアルミントークス・アマルボルトと申します。
お、
今年の10月に日本に来て、日本に来てで3年目になります。
今年の10月、
はい、そう、今年の10月にで3年目になります。
あ、日本に来て。なるほど、
はい。
お
で、今こちらの福岡スクロープミュージックアンタン専門校に入って、もう1年生から、アイトリーネットのマネージャーを担当しておりまして、でもう、1年半中ずっと福岡内で活動しております。で、名前はギルティアラって3人子のアイドルネットなので、よろしければ皆さん検索して、見てください。
はい、
はい、今日1日よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
なるほど。私モンゴル大好きなんですよね。
お、そうなんですか。
チンギスハーンが大好きで、で、あとさらにハマったのはシミュレーションゲームっていうのがあって、
ね、ああ、そうですね。
何ですか？
光栄ってわかる？光栄ってソフトハウスの会社なんだけど、
ああ、ちょっと存じ上げないですね。
チンギスハーンってシリーズがあるんですよ、実は。
はい、
ね、で、青き狼と白き短っていうですね、モンゴルの中で伝説があるんですよ、ちょっと。それをタイトルにして、で、モンゴル帝国を大きくしていくシミュレーションゲームがあって、それをずっとやっててですね、夜中ぶっ通しで、子供の頃に。
あ、小さい頃に、
うん、そうそうそう、だからテムジンとかね。
はい。
テムジンっていうと、福岡の人餃子屋をイメージしますけど。
そうですね。
テムジンはもともとチンギスハーンの若い時の名前ですからね。
そうなんですよ。
そうなんですね。うん、
そうそうそう。なんで餃子なんだろうね。
そうですね。チンギスハーンっていうのを、王になってから、その国の市民から投げて名前なんですね。もともと自分の名前はテムジンになっておりまして。はい。
でも、餃子ってモンゴル、餃子？
多分餃子は中国から発信していろんな国に行って、 ったん
じゃないですか。テムジンじゃないよね。
そう、テムジンじゃないですね。はい、
これ、これちょっとモンゴルの人から、何やこのテムジンって名前、変えろと。
そうですね。
そうですね。
ねえ、
はい。
あれ、明らかに僕が時々ネタにするけども、アメリカに行って、寿司屋っていうのにベトナムみたいな店とかね、なんかそういう間違った解釈のモンゴルみたいな。
そうですね。最近多いですよ、その間違えてる会社のとか。
ね、モンゴルというはい、朝青龍みたいなのがね。
そうですね。
それはよくご存知と思うんですね。はい。
今だってモンゴルで実業家かなんかやってるでしょ、経営者
みたいな、ね。あ、そうですね。はい、やってるんです、ね。
そうですね。なんか銀行とか、
ね、
作ってるっていう、はい、聞きますけど。
もうお金持ちの人になってるなので、もう何でも書いたりとか作ったりとかしてますね。
へ、ね、企業なんですね、朝青龍さんは。
なんかグループらしいですよ。なんかね、いろいろとね。
ああ、そうなんですね。
そうそうそう。
今日はこの5人で
、はい、
お伝えしていきますね。はい、早速でございますが、今日のオープニングナンバーに行こうと思うんですけれども、はい、これ選んだの
は
誰ですか。
はい、私久富が選びました。
おお、なぜ？
この曲をですね、先日友達とカラオケに行った時に、久々に聴いて、高校3年生の時の体育祭のペアダンスがあるんですけれど、その時に私の組の青組が使った曲で、とても思い出深いのと、このジメジメした天気を吹っ飛ばすような明るい方の曲なので、この曲をお送りしたいと思います。
はい、ありがとうございます。では曲紹介お願いいたします。
はい、ミワで君に出会えたから。
コミュニティラディオ天神トリプルセブン。
はい、ということで、どうぞ。
はい、お送りしたのはミワで君に出会えたからでした。
はい、時刻は10時16分を回っております。
はい、
この番組、ね、はい、3つのチャンネルでお楽しみいただいております。まず1つ目が、FM ラジオ周波数 77.7 メガヘルツ777ね、
はい、
コミュニティラジオ天神の周波数でございますが、FM ラジオでお届けしております、福岡市中心部ね、各所でお楽しみいただいておりますが、カーラジオでもね、この範囲でお楽しみいただいております。
はい、
でもう一つが、インターネットを通じましてサイマルラジオというのがございますが、
はい、
こちらですね、インターネットがつながる環境ではどこでも聞けます。
はい、
モンゴルでも聞けますよ。
あ、はい、
もうウランバートルでもバッチリ聞けますから。
お、
はい、
もうパソコンとスマートフォンがあればね、もうどこでもタブレットでも iPad でも何でも聞けますんで、はい、コミュニティラジオ天神のホームページからサイマルラジオという、バナーというかですね、はい、リスニングができるところがありますので、そこをクリックしていただければ、聞けますし、またチューインというですね、サイマルラジオ専用のアカウント、アプリケーションがありますので、はい、そこもダウンロードしていただければすぐに聞けます。
はい、
ね、で、それからもう一つ、
はい、
ユーストリーム、ね、これ、はい、IBM クラウドビデオという名前があったんです
が、はいはい、
これ番組のですね、ライブ配信、ライブストリーミングで中継しておりますので、はい、
見える、
はい、
聞けるラジオでナウオンエア。
ついてこなかったよ。これは打ち合わせの中、いやいや、これはびっくりさせる仕組みでございますのでね。
途中でパニックになりましたよ。
また次回来ていただいた時はもう完璧にしてくれるかもしれないですね。
次回ぜひ行きたいと思います。
逆に言うと予習が足らないってことですよ。そうそう、前回のアーカイブを見ていればこれがあるってことして、だって過去に何人かね、練習してる子いましたからね。
本当ですか、申し訳ないです。
いやいや、大丈夫ですよ、大丈夫です。
素直だね、あまるくんはね。はい、ということで今日のテーマはスタートアップということなんですけれども、はい、最近何か始めたとか、
うん、
今始めようとしているとか、
うん、
さっき天野くんもね、某国立大学の編入にはどうやったらいいのかみたいな話をしてましたけど、
う
ん、
そうですね、
はい、ちょっと天野くん聞こうか、
はい、
そのなぜ日本に来たんですか。
最初はちょっと日本のアニメと文化にちょっと興味を持って、うん、でずっと子供の時から行きたくて、うん、応援相談していたんですけど、うん、それちょっと18歳になった時に親から一応その日本学校に試験を受けて、もし合格したら行きって言われて、
うん、
でそれで試験を受けたらもう本当に合格になって、それって言って、まあ、アニメ学校に 入ると思ってたら、ちょっとアニメのその先生からちょっとすごく言われて、
うん、
なんかアニメはあんた思ってるほど小さいことではないから普通に舐めないでって言われたりとか、
うん、
なんかちょっと悪口っていうそのこと言われて、もうそれって結構落ち込んでいたんですけど、
うん、
でそしたらたまたま その今学校、今勉強してる学校の先生が声かけてくださって、で、うちの学校に入って、そのマネージャー業務とかしてて、あんたに結構向いてるなので、で、その海外のなんかルーシア語とか韓国語とか全部使って活かしていった方がいいよって言われて、
うん、
それでマネージャー業務を選びました。はい。
これ、それぞれみんな自分に置き換えて話を考えてみるとね、なんか憧れている文化がある国があって、
はい、
そこに行きたいと、うん、で、ある時にチャンスがあると、うん、行くか行かないかってとこですよ。
そうですね、
うん、ちょっとティズイン、
あ
またのイクラちゃんかタラちゃん、もし自分がそういうふうな今のアマルクみたいな局面にあったら行きますか、はい、じゃ例えばそれが、
はい、
東南アジアの某国だとしましょう、どこでもいい、
はい、
うん、行けるっていうふうになったら、
行けるって言ったら行くかですか、
うん、
私はその勇気がないかもしれないですね。
これは別にヨーロッパであってもアメリカでは変わらない。
いや、実際一回そういう機会があ
った、
あったにはあったんですよ、うん、大学1年生の時に、うん、1年生じゃない、2年生に上がりたてぐらいの時に、
うん、
行くなら援助しますよみたいなことがあったんですけど、
うん、
私結局勇気がなくてですね、
うん、
その断ってしまって、
うん、
でも私もやっぱり憧れてずっとイギリス英語が好きって、その、うん、中学から勉強してきてすごい興味持ってて、
うん、
あったんですけど、そのいざやるってなったらもうなんか周りのこととかあったり、うん、その一歩が踏み出せなくて断っちゃったっていう経験がありまして、
うん、
で、まあ、後日ですね、その地元の友達でタイに行った子がいて、うん、その子と話したら、あ、行っとけばよかったなっていうすごい後悔が残った出来事だったって話です、
うん、
ありましたね。
そうだよね、はい、僕アマル君がすごいなと思うのが、うん、やっぱりその飛び込んでくるわけじゃないですか、未知の世界ですよ、
はい、
未知との遭遇ですよ、
まだ、はい、本当そうですね、
ねえ、ってなった時に行きたいなと思って行ける機会で、はい行きますと、
うん、
決断決定してるわけでしょ、
うん
うん、でいるわけじゃん、ここに、うん、だってここだと海とも山ともわからないラジオ局とさ、パーソナリティでさ、ラウオンエアーって言って知らないですよって普通知らないですよ、確かに。
そうですね、
知ってる方がむしろ変な話、ね、
うん、
いや、そう考えたら偉いなと思うんですよね、
うん、
その辺どうですか先輩。
そうですね、私も多分そういう本当に行けるかってなった時に絶対おじけづいてしまうって思いますね、
うん、
こう異文化じゃないですか、やっぱり日本とモンゴルって全然生活習慣とか環境とかも違うし、うん、来たのって18歳の頃なんですね。
そうです、
18歳なんてまだ日本だと高校を卒業したばっかりで、うん、右も左もわからなくて、やっとなんかこう親元からちょっと離れて大学に入ったっていうぐらいなのに、
うん、
海外に自分が行けるかってなったら多分私は本当におじけづいてしまいますし、
うん、
向こうの生活、一人で暮らしたこともないのに日本に別の国に行って一人で暮らすっていうのはすごい不安だと思うので、
うん、
それができることっていうのは本当にやりたいことっていうのが芯がすごいしっかりしてるんだなって思います、
うん、ね、どうですかみゆみゆちゃん、ちょっと
多分私は今までいろんな機会が、まあ、その留学とかだけじゃなくていろんな機会がある中で、うん、最初は即決してしまうんですよね、
うん、
すぐやるって決めたらもうやるってなるんですけど、
うん、
それが実行に移る直前になってどうしようどうしようってなります、
うん、
不安になります。現実味を帯びてくると不安になりますね、焦ったりとか、本当に今の自分でこの挑戦をやって大丈夫なのかなっていう風に、挑戦するもっと前の時はすごく意気込んで頑張ろうという気持ちになるんですけど、もう目前になって、ああ行っていいのかな、やっていいのかな、やめとこうかなっていう風になりますね。
そうですよね、
なるほど、じゃあちょっと先の話になるんですけどね、そのアマル君がじゃあ日本に来ましたと、
はいはい、
うん、実際来てみてどうですか、はい、まあ、行動して踏み出したわけですよね、
うん、そうですね、まず、なんか結構夢の国だったんで、うん、もうずっと行きたかったんですよね、
うん、
それって行った後の感想はあれなんか変わらないやって思って、
変わらないっていうのはモンゴルと変わらない、
ビールとか、はい、そのなんか関係とか変わらないと思っていたけど、でもその日本人と話してみればやっぱり礼儀は本当に正しくて、
うん、
もうすごくそれに あのなんていう憧れたというか、うん、もう自分もそうなりたくて、
うん、
はい、もうそれが結構あの印象強かったんですね、
うん、
はい、なのでもう最初からもう日本人とできるというか話したくて、で今もアパレル仕事してるんですけど、
アパレル、
そうですね、もうそれで毎日日本人と話して、その日本人からありがとうとか言われるのがすごくあの嬉しくて、
うん、
はい、
なるほど、
日本人も大好きです。
うわ、嬉しいですね、本当に嬉しいですね。
いや本当嬉しそうな顔するよね、
うん、嬉しいです。なんかそうやって言っていたと、全然自分じゃないんですけど、
うん、
そ
うい う
日本人としてですね、
なんか評価を受けてるっていうのがすごく、直で聞ける機会っていうのが多分今日が初めてだなと思ったので、
うん、
はい、すごい嬉しいなって思いました。
うん、なるほどね、はい、まあ今日スタートアップってことなんで、とりあえず始めたというところの中で、
はい、
じゃあこのアムル君、今日もアムル君の特集みたいなんですけど、
はい、アムル君の特集ですね、
う
ん、
はい、今後どうしていきたいのか。
そう、今後はもう私的には、
うん、
まあ、50歳ではないかもしれないですけど
私的にはって本当に日本人の言葉を使い回してるよね。どうぞどうぞ。
一応45歳まではずっと日本にいたいと思っておりまして、
おー、
はい、で今後も妹とか結構日本にも興味を持って、
うん、
でなんか今大子は日本に行きたいって言われてるんですね、
うん、
なので自分もちょっと就職して日本で働きながら妹も大子に行かせたいなと思ってるし、
うん、
で親の、恩をも返したいなと思っていて、
偉、うん、いな。
で代わりに45歳になったら、うん、ある程度お金を稼げてるなので、うん、もうそれで残りの人生を自分で楽しみたいと思っております、
うん、
はい、
すごいです ね、 本当に
ね、さっきモンゴルの平均年齢が60歳っていうことなんで、うん、まあ、逆算して考えりゃいい、なるほどなっていう気がするん
ですよ。そう
ですね、
短いですよね、うん、いやいや短くない
です、短いんですよ。
いやいやいやいやいや、
やっぱそれだけこうやりたいことがあるから短く感じるんじゃないですかね。
あ、多分そうかもしれない、うん、はい、もできればもういろんな人と関わっていきたいし、
うん、
はい、まだまだ勉強することたくさんありますなので、
うん、
はい、
だって
すごく芯がしっかりしていて、ビジョンもはっきりあって、うんうん、私も頑張らないとなっていうふうに思いました。
本当
そうですね、思います。
目標がはっきりしてますよね、
うん、日本語も本当にお上手で、うん、最初に会った時全然外国の方だと思わなかったぐらい日本語がお上手だったから、
うんうん、
本当に日本が大好きなんだなっていうふうに思いますね、
うんうん、日本語ってどこで勉強されたんですか。
いい質問だ
そうですね、日本に来たのが、2年前の2014年の10月ですね、うん、
はい、
でそこで一番最初は東京行こうと思ってたんですけど、
うん、
でちょっと東京行こうと思ったらちょっとかお金が足りなくて、
うん、
そしたらちょっと都会じゃなくて遠いところに行こうと思って、うん、で福岡選んで、ここらの、北区市ここらの YMCA って言って日本学校に最初通いました。
じゃあ日本に来たばかりの時は、
はい、
あまり日本語は喋られない状態でいらっしゃったってことですか。
あ、そうです、日本に来た時はあまり日本語できなくて、で自分では韓国とか英語をちょっと喋るんですけど、はい、まあ、それでなんとか日本の方たちと話していたりとか、でもちろん日本学校に通ってるので、もうそのなりにどんどん日本語上手くなって、でそこからも韓国語とか英語も全然使わなくて日本語だけで喋って今っています
。すごいですね、
はい、
本当に飛び込んできた感じ。
そうですね、チャレンジするのも結構大好きで、
うん、
もう何でも一応とりあえずやってみるってことで、もう失敗しても、うん、もうそれが運命というか、
うん、
失敗してやり直せばいいし、
うんうん、
はい、そんな考えを持っております。
すごい、
知ってる就活にまさにふさわしいゲストですね、
はい、そうですね、
はい、すごいな
今までじゃあどんなことにチャレンジしてきたとかありますか。
そう、今まではもう本当にもちろんさっきアニメをずっとしたいと思って、アニメとかの絵とか描いていたりとかしてたんですね、
うん、
で急にその音楽学校に通ってマネージャー業務ってもう最初から何も全くわからないもので始めて、
うん、
でそこからもアーティストの担当とかしててリハーサルとか時間帯の調査とか、
はい、
もうそれで例えばイオンのその中上の人に行ってなんかちょっとイオンの中でライブしたいとかそれで依頼とかしたりとかするのがもう相当大変だったんで、もう本当に何もわからない状態で初めて今までしたのが、今思えば、あ、今までしてよかったなって、本当に勉強になりましたねって、今後続かなくても本当これは私にとって今後も役に立つものと思っております。はい、
なんかね 逆に私が元気もらいますよね。こうなんかみんな多分元気もらってると思うんですけど、はい、なんかね、外国から来てね、よくわからない状態でいろいろそういう風に果敢にね、前のめりでやってるのを見てて、なんか母国語でね、大した、ね、学問というかもの母国語だから意思疎通なんてできるわけじゃないですか、はい、なのになんか思いが伝わらないなと思って悩んでるのに、外国で日本語的確に思いを伝えて前に行こうとしてるってのは、なんか自分全然ダメだなって今、どうですか。
いやもう私は全然ダメだなって本当に思いますね。なんかこうやっぱりこういう自分のできる範囲でしか、うん、チャレンジとかっていうのをこう見計らってたというか、うん、自分の中で見切りをちょっとつけていたのかなって今、うん、話を聞いて思いました。こう自分ができる範囲で行動してチャレンジしたと思ってたけど、本当はもっと可能性があるのに、それに飛び込む勇気がなかったから、結構可能性が消えちゃってたのかなっていうのもちょっと気づけたのかなって思いますね。
なるほど。ちょっとここ曲挟んでですね、
はい、
また深く突っ込んでいきたいなと思うんですけれども、
はい
はい、
次の曲は誰が選んだんですか。
あ、はい、私アムロ選びました。ブルーノマースのLooked off to heaven って結構なっております、
うんうん、これはなぜこの曲を選んだ。
はい、これは日本に来たから、このブルーノ・マースで歌手さんをもう、うん、子供の時からずっと聴いていて結構すごく好き で、
うん、
で日本に来た時に新しい曲出ていて、でそれを日本でフォロワーしてるのが見てで聞いたんですけど、
うん、
で結構外国人の方とか結構困ったりとか悩んでるとかこと結構多くて、
うん、
まあでもこの曲を聴けば逆に元気をもらったりとか、
うん、
もしくは可能性はまあ 2% でも、あ、やってみたら多分できるんじゃないですか、そう思ったりとかすると思って、うん、まあその悩んでる人とか外国人で関わるじゃなくて日本人でも悩んでるとか困ってる人いればこの曲を聴いて元気をもらっていただければ嬉しいです、
うん、
はい。
今さ、
はい、
一つびっくりしたのが、自分のことだけじゃなくて相手のことをおもんばかって曲を流そうとする姿勢を垣間見た。なんて忖度のできる人なんだろう。いいことですよ、ね、
ありがとうございます。
で曲紹介っていうのがありますんで、
はい、
アーティストと曲名いただいて曲が流れますから、はい、ではマルクお願いします。
はい、ブルーノ・マース Looked off heaven。
コミュニティ・ラディオ 10G コミテ。
はい、ということで、
チズミンの言葉ギフト。はい、皆さん改めましておはようございます。チズミンこと阿部チズミです。このコーナーでは日々就職活動を頑張っている就活生の皆さん、番組をお聞きのリスナーさんの皆さんに私から言葉のプレゼントを送って応援していこうという内容となっております。皆さんの心に残るような宝物になるような言葉になればと思って毎回お送りしていきます。では早速今日の言葉です。 Keep your eyes on the stars and your feet on the ground。これはですね、セオドア・ルーズベルト、アメリカの第26代大統領の言葉ですね。で、こちら、stars、星、直訳すると、星に目をつけて、足を地につけろっていう意味なんですけど、この星っていうのは、まあ、夢だったり、目標だったり、で、地に足をつけるっていうのは、まあ、日本でも言いますよね。現実を見るとか、今を見るとか、そういう意味。で、全体としては、まあ、今を受け入れつつ、夢を、目標を追っていきましょうという意味だというふうに私は、まあ、解釈しました。で、ですね、なぜ今日こちらの言葉を皆さんに送るかと言いますと、先日私、高校受験を控えた妹がいまして、で、彼女がですね、その自分の行きたい、大学と現在の自分の立ち位置、学、自分の実力とのギャップに悩んでいて、で、夢を諦めようとしていたというか、自分の手の届くところの方がいいのかなっていうふうに悩んでいた時に、私が送ろうと思って探してこの言葉を送りました。で、この言葉はまあ私たち社会人というか、まあ大人になっても言えることなんですけど、 この言葉を通して皆さん、リスナーさんに伝えたいのは、皆さん多分大きくて遠い夢とか目標とかがあって、で、それと多分現実のギャップとかに、その心が折れてしまうこともあると思うんですけど、その諦めるんじゃなくて、まあ、your feet on the ground。今の自分の、と自分の目標との距離を把握したっていう風に思って、目の前のことを一歩ずつ進んでいって、欲しいなと思います。きっとそれが一番の近道になると思うので、皆さん毎日日々一生懸命必死に歩いていきましょうという言葉でした。もう一度今日の言葉、 Keep your eyes on the stars and your feet on the ground。 はい、今日のギフトはどうでしたでしょうか。今後も毎回プレゼントしていきますのでお楽しみに。それでは皆さん、 Have a nice day。
Radio 10G。
ということで、
はい、
コーナーお届けしましたが、いや、いい言葉ですね。途中の日本語の、まあ、日本語というかチズミンが言ってる中で、その、ね、日本語で表現した中で、その夢と の、 その今現実の差っていうか距離を感じるっていうこと、
うん、
実はそれが一番大事ですよね。この番組でも結構そのこと何回も言ってるんだけれども、うん、
はい、
その夢と現実のギャップを埋めることがやっぱ人生の醍醐味じゃないですか。うん、
はい、
うん、で実はこの番組後半で言おうと思ってたんですけども、先に前倒しで言いますが、4月1日にですね、はい、私の一つの夢が、まあ、これ叶うというかですね、やりたかったことがまず一つ大きく形として叶う、うん、まあ、おかげさまで今日、まあ、昨日の毎チームの長官で結構デカデカと出てて、まあ、先に、ね、もうどんどん話があの辺まで行っちゃってるみたいな感じですけど、そういうのって思い続けることが大事じゃないですか。諦めたらもうそれで終わりじゃないですか。
はい、
うん、だからそういった意味ではね、セオドア・ルーズベルト、
そうです、セオドア・ルーズベルトさんですね。いや、
ちょっと感想、じゃあせっかくなんでモンゴルから、
はい、
ね、アマル君、はい、お願いします。
そうですね、さっきおっしゃった通りに、やっぱりその夢を現実にするのがもう本当大変難しいことなんで、
ちょっと待って、
はい、
本当モンゴルの人って方と会話する感覚じゃない、普通に日本人の青年男子と会話、はい、どうぞ続けてください。
はい、で、まさに私とかここにいる人たちは皆その夢を形にするために頑張ってると思うんですね。多分それがもう本当に近いうちに将来に叶うか、もしくはもう10年後とか20年後に叶うか、それも本人次第なので、まあ、本当に続けることが大事、続けていれば、もしくは新たに自分の欲しいものを見つけるかもしれないし、もしくは今欲しかってるものをどんどん自分の距離に近くなってくるかもしれないので、皆さん続けてください。
はい、
はい
はい、ありがとうございます。
うん、ね、ちょっと一人ずつ今の言葉ギフトの感想を述べてもらいましょうか。
はい、はい、
どっち行きますか。
はい、先に、
はい、
うん、そうですね、最近私の中学時代から仲良くさせていただいている先輩が夢を実現されて、
うん、
っていう夢を叶えたよっていう報告を先日受けまして、
うん、
それを聞いて、自分が中学生の時に高校3年生だった先輩なんですけれど、
うん、
こうやって周りの人がどんどん夢を叶えていく中で、
うん、
私も今まで夢だと思ってたものがだんだん現実味を帯びてきて近くなってきていて、焦りや不安を感じることがあるんですけど、先日見たテレビで夢ってどうやったら叶いますかっていう風に視聴者の方がゲストとして出ていた芸能人の方に質問していたのがあって、そこでその芸能人の方が、夢はどうやったら叶うかじゃなくって、叶うまで努力し続けるんだみたいなことをおっしゃってて、夢と現実とその間の目標のギャップを埋めるためには、もうそこに到達するまで努力し続けるしかないんだなっていうのを感じましたね。
なるほどね、
なるほど、
ある人から言わせたら、夢は叶うわけないじゃんっていう、ね、よく芸能人とか言います、
ね、そうですね、
うん、叶うものじゃなくて何なんだろう、まあ、それ解釈いろいろあると思うんですけど、 まあ、今ね、あの耳が落っちゃったね、落っちゃったって言ってくれたように、ね、高校の方の授業では成功する人はなぜ成功するんでしょうって学生に聞いたらみんな分かりませんとかいろいろ言うわけですよね。さあ成功するまでやるからです。みんなみんなさ当たり前じゃないですか。成功するまでやるから成功するわけであって、諦めたら終わりってのはその逆ですよね。成功するまでは絶対成功するわけだから、だから成功の基準を下げるのは一つの成功かもしれないけど、それだったらやっぱり消化不良ですよね。夢のハードルを下げるか、でも夢が叶えられたないというよりか置き換えて新しい夢としてそれをチャレンジするって手もあるだろうし、どうですか。
そうですね、最近その、まあ、私は、まあ、アナウンサーになりたいと思って、まあ、こういうラジオだったりとか、まあ、ずっと言ってきた、いたんですけど、まあ、就職活動は、まあ、そういう道には進まず、まあ、私は多分夢を諦めてしまった方なんですよね。で、まあ、内定をいただいても、なんか私今後の目標ありますかとか、今後の夢は何ですかっていう聞かれる疑問に対し、この質問に対して最近こう自分の夢って何だろうって思うようになってきてしまって、私の夢って、まあ、結構輝いてて、その自分の中では憧れだったものが自分はこう諦めたというか、まあ一旦距離を置いて別の道に進むっていうことになった時に、正直私の夢ってなんだろう、なくなってしまったのかなっていうか、もうなんか夢っていうものをちょっと自分の中で考えられなくなってしまったっていうのが、まあ就職活動とか今までまあ生活してきて思ったことだったんですよね。だから今夢ってどうなのとか、この夢目標に向かって頑張ろうみたいなってことはすごく自分の中ではそうしたいなって思うんですけど、まず自分の中ではまあ今後の夢だったり目標っていうのがまだ自分の中で明確化されてないから、まあ最初はまあ目標だったり夢を持つことがまあ私だったら必要なんだなっていうふうには今聞いて思いました。
諦めちゃダメだ。わからないよ。だって銀行商社とかなってね、それでなんかたまたま広報とか何かに例えば入ったり入って、はい、で結果的にそういう風になってる人いるからね、
はい、
前これ井田さんの話ってこの展示の話したっけ。
多分聞いてないですね。
井田ひろ子さんってお天気キャスターの朝ちゃんの、
あ
の人って子供が別に一般就職して、
はいはいはい、
で結果的にこの世界に入ってるわけだから、
そうですね、
分からないよ。
ね、まあ、将来的にはこういうまた携われたらいいなと思ってるんですけど、こう今現実的に考えて夢ってなんだろうって諦めたわけではなかったんですけど、こう一旦自分の中で距離を置いたというか、そういう業界から距離を置いて一般の、ま、企業に就職ってことになったから、こう自分の中でそのそこの世界に行くことも自分の中では目標だったし、憧れではあったんですけど、こうもっともっとやりたい、小さかったからやりたいことっていうのが、ま、一理あるっていうことで、夢って何なのかな、叶うのかなって、やっぱり続けることが大事だと思うんですけど、こう自分の中で今その夢に対してどういう行動をしていいのかっていうのがわからないくなってるっていう感じですね、自分は。はい、
これは永遠の課題ですよ。
そうですね、
人生をどこにやっぱ終着点を置くかっていうか、まあ、私も最近その友人もね亡くなったりとか、まあ、あと親戚とかね、おじとかいる、まあ、最近そういうお悔やみ事がある中で、その人が良ければ結果的にっていうのもあるだろうし、その人がどういったものを残していったのかってこともあるだろうし、やっぱね結婚式よりもお葬式って大事だなと思ってね。
そうですね、
そういった意味ではね、この昨日か、小林真央さんかな、があのお亡くなりになって、まあ、いろんな形で社会的なインパクトを与えて、ね、ありまの本当にあのご冥福というか、
はい、
あれなんですけれども、じゃあそれか、そのかわいそうとかなんとかっていう言葉で片付けられるかっていうのはなかなかね、
そうですね、
難しいなというふうに思うんですけど、
はい、
その辺アマル君、なんか死生観って日本語わかります？
いや、わからない、
まあ、要は生きるか死ぬかとかってこともそうなんだけど、
はい、
生きるっていうことは、はい、アマル君にとって、まあ、モンゴルの人たちっていうのはどういうふうな思いで考えてるのかな。
そうですね、生きるってことは自分、まあ、生きるってことはなんか死ぬとき悔いがない人生を送ったなと思うようなことが生きるってことだと思うんですね。基本的にあるのが、まあ、20歳とかなって大学入って卒業して、なんか自分のやりたいことではないけど家族のための仕事をして働いて、でそのまま死ぬとか、そういうものを基本と思うんですけど、そうじゃなくてもう人生一度だけあんたの人生なので、まあ、それをもっと大事にして もっとやりたいことってあれば、自分でやりたいことしながら家族をさせていけば、もうそれ自分の生きる道になるんじゃないですかと思っております。はい、
日本人じゃないの。はい、ちょっとね、今日 の、 あの最後のナンバー流しと一回ちょっと整理をして、でエンディングに向かおうかなと思いますんで、
はいはい、
今日のこれ誰、これ最後
私です。
あ、選びそうやな。はい、じゃあもうこれはちょっと簡単に説明してもらいましょう。
そうですね、まずラッドウィンプスがすごく私は好きで、うん、この最大公約数っていうのは多分結構恋愛観の問題だと思うんですけど、うん、人と人とか掛け合わせたら倍になるんだよっていう歌詞が結構自分の中ではお気に入りなので、うん、ぜひ聴いていただきたいなと思って選びました。
はい、では曲紹介お願いします。
ラッドウィンプスで最大公約数。せーの、
週末ドガナットと
教えます、週末ニューミルウィークエンド。はい、このコーナーでは私久富美優が週末のお天気と一押しのイベントを紹介します。では福岡地方のお天気です。このお天気は福岡管区気象台発表の天気予報となっております。本日24日、曇り、昼過ぎから雨、ところにより夕方から雷を伴うでしょう。日中の最高気温は28度です。明日25日のお天気です。雨、夕方から曇り、ところにより雷を伴い激しく雨が降るでしょう。日中の最高気温は27度です。皆さん傘を忘れずにお出かけください。そして週末の一押しのイベントです。明日日曜日開催されます全農アーキテクチャ若手の会九州支部スタートイベント。本日のテーマもスタートアップということで、こちらのテーマも、イベントのテーマもスタートアップとなっております。全農アーキテクチャ若手の会、皆さんご存知ですか？
初めて聞きました、うん、
こちらがですね、脳や人工知能、そしてそれらが与える影響について興味がある全ての方のためのコミュニティということなんですけれども、九州では先日出来上がったばっかりで、九州支部がですね、そのスタートイベントが明日行われます。午後2時から午後6時まで開催されてます。天神の大熊ビル8階、テクジンさんのイベントスペースで開催されます。福岡の AI について興味がある学生3名がそれぞれのバックグラウンドを踏まえてプレゼンします。プレゼン後はトークセッションを予定しておりまして、飛び込み参加も可能ですので、お時間の合う方ぜひいらしてください。ちなみにですね、学生3名というのは九大工学部電気電子情報科4年生の大坪雄介さん、秋からボストンの大学に進学予定の加藤雄大さん、九州大学21世紀プログラム2年生の高妻真央さん、以上3名がプレゼンをされる予定です。私も明日は MC として参加させていただきますので、皆さんぜひいらしてください。以上、今週のミューミルウィークエンドでした。
はい、ありがとうございました。ということでですね、来週は、北九州のスタジオからお届けいたします、はい、ということで、また来週も聞いてくださいね。あと、またこれからもね、天神でもいろいろな学生ゲストを迎えていきますね。引き続きよろしくお願いいたします。
はい、
ということで、また来週も聞いてください。最後に知ってる
就活。